こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。図解、すぐやる人のノート術は、塚門亮が先延ばしや行動停止をテーマに、紙のノートを用いて行動の仕組みを設計する方法を解説した実用書である。2022年間の本書は、期間すぐやる人のノート術を B ご飯フルカラーの図解形式に再構成した版で、複雑な理論よりも、書き方を見ながら試せる実践性に重点が置かれている。中心となる主張は、行動力は生まれつきの意志の強さではなく、自分が動きやすい状態をあらかじめ作る仕組みによって支えられるというものだ。著者は用途の異なる5つのノート術を提示し、予定振り返り、会議、感情、発想を別々に扱う。本書の目的は、頭の中で曖昧なまま滞留している課題を可視化し、次に取るべき行動へ結びつけることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、意志力ではなく自分を動かす仕組みを行動の基盤に置く。本書の出発点は、やるべきだと理解していても人が動けない原因を単純な怠惰や意志力不足に還元しない点にある。何から始めるべきか決められない、途中で不安が生じる、考えることが多すぎて着手を避けるといった都内の未整理が先延ばしを生む要因として扱われる。そこでノートは、記憶を補助する道具ではなく、行動の障害を外に出して処理するための装置となる。書くことで漠然とした懸念を言葉や項目に分け、現在地と次の一手を見える形にできるからである。重要なのは、気分が高まった時だけ使う方法ではなく、気分に左右されにくい手順を作ることだ。本書が掲げるすぐやる人は、常に意欲的な人ではなく、動きにくい自分を前提として、記録、整理、確認の回路を用意している人として理解される。この定義により、行動改善を性格の問題ではなく、日常的に調整可能な運用の問題として捉え直している。次に、タスコンノートで1日の行動を可視化し、着手と完了を連続させる。タスコンノートは、仕事を滞りなく進めるための中心的な手法として紹介される。タスクを管理するだけでなく、その日に行う行動をノートへ取り込み、実行と完了の流れを見えるようにする点に特徴がある。先延ばしは大きな課題が頭の中で塊のまま残り、どこから取り掛かるか不明な時に起こりやすい。行動を具体的な単位として書き出せば、課題は漠然とした圧迫感から確認し処理できる項目へ変わる。また実際に何へ時間を使ったかを振り返れるため、予定と現実のズレや無自覚な中断も把握しやすい。本書が時間管理を単なる予定表の作成にとどめないのは、この記録が自己評価の材料になるためである。できなかった項目だけを見るのではなく、完了した行動も確認することで、次回の見積もりや優先順位付けを修正できる。タスコンノートは頭の中の仕事を外部化し、行動の開始進行完了を一つの紙面で接続する仕組みとして位置づけられている。さらに、リフレクションノートは短時間の振り返りを次の行動の改善に変える。リフレクションノートは、日々の振り返りを通じて行動力を高めるための方法であり、本書では1日5分という小さな単位で続ける手法として示される。ここでの振り返りは反省を重ねて自分を責める行為ではない。言ったこと、うまく進んだ点、停滞した点などを記録し、経験を次の選択に活用するための確認作業である。行動が続かない人は目標が大きい一方で、実行過程から得られる情報を次の試みに反映できていないことがある。短い記録を積み重ねれば、集中しやすい条件、つまずきやすい場面、実際に進められた量を観察でき、計画を現実に合わせて調整しやすくなる。特に達成できなかった事実を曖昧に流さず、理由を検討可能な形に残すことは重要である。本書は派手な決意より日常の小さな検証を重視する。リフレクションノートは行動の結果を可視化し、翌日の具体的な改善へつなげるフィードバックの役割を担う。習慣化に必要なのは完璧な記録ではなく、再開しやすい簡潔さだという実践的な考え方もこの手法の利点である。トリニティノートが会議・学習の記録を自分の意見と発想へつなげる。トリニティノートは会議、打ち合わせ、勉強会などで得た情報をそのまま受け身のメモで終わらせないためのノート術である。こうした場では発言や資料の内容を書き留めることに意識が向きやすい。しかし記録量が増えても、重要点、自分の考え、次に確認すべきことが混在していれば後から使える知識にはなりにくい。本書はノートの構造を利用し、情報を区別して配置することで理解と発想を促す方法を示す。記録を分類する行為は単なる見栄えの改善ではない。聞いた内容に対して自分はどう解釈するのか、何を問うべきか、どの仕事や学習に応用できるかをその場で考える契機になる。したがってトリニティノートは、会議の議事録を整える技法というより、インプットを意思決定やアイデアに転換するための枠組みといえる。 仕事では打ち合わせ後の対応漏れを減らし、学習では理解が曖昧な箇所を発見しやすくする。情報を受け取る段階から主体的な処理を組み込むことがこのノート術の実務的な価値である。最後に、クレンジングノートとトリガーノートで感情の整理と発想の軌道を分ける。本書は生産性を予定やタスクだけの問題として扱わず、感情の混乱や意欲の低下も行動を止める要素として取り上げる。クレンジングノートは心のモヤモヤを言語化して整理するための方法である。不安、迷い、不満が曖昧なままだと、人は課題そのものより感情的な負荷に注意を奪われる。書くことで感情を客観視し、何に引っかかっているのかを区別できれば解決すべき問題と、現時点では受け止めるべき感情を分けて考えやすくなる。一方、トリガーノートは新しいアイデアややってみたいという動機を引き出す用途を担う。前者が内面の滞りを減らす作業なら、後者は行動のきっかけを増やす作業である。この2つを分ける構成には、行動を促すには整理だけでなく、興味や発想を起こす刺激も必要だという認識が現れている。すべてを一冊に雑然と書くのではなく、目的ごとにノートの役割を明確化することが本書の特徴である。感情、課題、着想をそれぞれ適した形で扱うことで、停滞の原因に応じた対処を選びやすくなる。結論として、本書は先延ばしを繰り返してしまう人、仕事や学習で何から始めるかを決める段階で止まりやすい人、会議メモや手帳を手を取っても行動に結びつかない人に向いている。また、感情の整理や日々の振り返りを、抽象的な精神論ではなく、紙に書く具体的な手順として試したい読者にも適している。得られる実践的な利点は、抱えている事柄を可視化し、タスク、記録、感情、アイデアを混同せず扱えるようになることだ。すべての手法を同時に導入する必要はなく、現在の悩みに合う一冊から始められる点も現実的である。類似の時間管理書やノート術の本には、効率的な予定管理やきれいな記録法を中心に据えるものが多い。それに対し本書は、行動を止める原因を仕事の段取り、経験の振り返り、会議での思考、感情の滞り、発想不足という複数の側面から扱う。さらに図解版は、各ノートの役割と作り方を視覚的に確認しやすい。意思を鼓舞するより、自分が動ける環境をノート上に設計するという立場が、本書を実用的に際立たせている。ご支援いただける場合は、つかもん料、ポッドキャストの説明に掲載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。